はい、こんにちは、飯田です。今回のレッスンでは、作詞をね、していく中で、あのアーティストみたいな表現がしたいとか、あのアーティストのこの歌詞ってどうやって書いたんだろう、自分もね、こういうのを書いてみたいんだけど、どうしたらいいのかな、みたいなことを悩んだ時に、どうしたらいいのかっていうのを、お話ししていきたいと思います。これはね、なんでこういうことを今回、レッスンコンテンツに選ばせてもらったかというと、僕の生徒さんの中の一人の子がね、ある曲の歌詞を例に挙げてくれて、こういう歌詞を書くにはというか、こういう発想をできるようになるにはどうしたらいいでしょうっていう質問をしてくれたので、それがすごくね、他の人にもとってもためになる内容だなっていうか、そういう内容の質問だなって思ったので、今回ね、こういう形でシェアさせていただきたいなと思います。まずね、あなたが好きなアーティストとか、まあ、好きな曲の歌詞でもいいんだけど、やっぱりあると思うんですよね。こういう歌詞書きたい、でも自分はこういう歌詞って書けないな、どうやったら書けるんだろうって思うことはあると思います。で、前提としてその歌詞っていうのはそのアーティストだから書けるっていうのはあります。これは当たり前のことで、歌詞っていうのは言葉ですよね。で、言葉っていうのは、言葉を使う人によってね、選び方とか、どういう言葉と言葉を組み合わせるのかとか、変わってくるので、その人間がどう考えて、どう使うかっていうことが、すごく、こう、なんていうかな、人間性がというか、その人だから使う。言葉の組み合わせ方、言い回しとかがあるから、完全に同じような歌詞が書けるようになる方法っていうのはその人じゃないので、それは無理だと思う。ただこの人のこういう発想ってなんで生まれてきたのかなとか、こういう発想ってどうやって出てくるのかなっていうことを、考えること、知ることはできるし、それを自分の作風に取り入れることっていうのはできるので、それをどうしたらいいかっていうのをお話ししていきますね。で、まずじゃあ、今回ね、質問してもらった歌詞が何なのかっていうと、スピッツの歌詞だったんですよ。スピッツの歌詞って、これって、どうやってね、書いたらって、こういう発想ってどうしたらいいですかねっていうのを、いただいたんですけど、それに対して、僕がお話ししたことっていうのを、今シェアさせてもらいます。で、スピッツの歌詞っていうのはチェリーの歌詞ね。君を忘れない、曲がりくねった道を行く、生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂っていう、1番の A メロ、1A の前半の歌詞なんですけど、こういう歌詞、すごい個性的ですよね。特に、これも生徒さんも言ってたんだけど、生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂、これはかなり特徴的。で、こういうのどういう風に、こういう発想に行き着くのかっていうことなんですけど、さっきも言ったけど、これってそれを書いた人物だから出てくる言葉だよねみたいな話をしたじゃないですか。っていうことは、スピッツのこの曲を書いてる草野正宗さんね、スピッツのボーカルの草野正宗さんが書かれてる歌詞なので、草野正宗っていう人物はどういう人物なんだろうっていうことをまず知った方がいいっていうこと。で、もちろん草野さん本人になることはできないし、その人と知り合いとかではないのでね、どうやってこれ書いたんですかとか聞くことはできないですけど、そういうことでを言ってるのではなくて、じゃあ何ができるかっつったら、今だったら調べることっていくらでもできるよね。で、まあ簡単っていうか、すぐにできるのは、例えば草野正宗で検索したらウィキペディアとかも出てくるし、いろんなエピソードとか、どういう人生を過ごされてきたのかとか、あとはどういうものを好んできたのか、どういう作品に影響されてきたのかっていうことがわかりますよね。こういうものを一つずつ調べていくっていうのがすごく大事。なぜかというと、その作家、まあ、今回の前で言うんだったら草野正宗さんが、どういうものに影響を受けたのか、どういうものを好んで、それを吸収してこういう歌詞を書けるようになったのか、っていうことが、その人の全てではないにしても、でも影響を受けたものとか、好んでいる作品とか、そういうものを知ることで、そこにたどり着いた、ヒントになるようなものっていうのは知ることができるから、こういうところを調べることをお勧めします。で、草野さんの話で言うんであれば、 今僕ウィキペディアを、開いてるんだけど、草野さんはすごい好きな作家が誰とか、本田勝一さんって日本のジャーナリストの方らしいんですけど、その人が好きな作家として挙げられているし、好きな詩人、山口十三郎さん、山の口漠さんっていう人ね、本名が山口十三郎さんっていう人か、この山の口漠さんっていう、この方は、明治時代から昭和にかけて活動されてた方なのかな。まあ昔の、そういう、詩人の方が好きだって言ってるんですよね。これってさ、僕全然この、ね、山口漠さんもそうだし、本田勝一さんっていうか、このお二方は本当に、今回調べて初めて知ったんですけど、でもこういう、あ、なるほど、その好きな詩人っているって言われて、好きな詩人答えられる人あんまいないと思うんだよね。でも、草野正宗っていう人は、好きな詩人がいるような人、つまりそういう詩とかを読むのが好きな人なんだな。あ、じゃあ自分も、この人が好きだって言ってる、ね、山の口漠さんっていう詩人が好きだって言ってたら、じゃあこの人の作品読んでみようかなとか。そうすると、やっぱり、その、草野さんもこういうものに影響を受けた、じゃあ同じものを取り入れてみようっていうと、やっぱり完全に一緒になるわけじゃないですけど、近い感覚っていうのは得ることができるし、そういうものに触れることができるんだよね。で、この人がじゃあどういう他にエピソードがあるのかなとか見ると、なんか本人は昆虫博士っていうぐらい昆虫が好きらしい、地蔵宅であるとか、あ、そう、昆虫とか好きなんだが、地蔵が好きってことは世界のなんかいろんなのを知ってんだなとか、そういうこともわかるし、好きな音楽、どういう音楽を聴いてきたのかとかもいろいろ書かれてるんですけど、こうやってその自分がこういう歌詞書きたいなとか、ね、こういう表現してみたいなって思うアーティスト、あなたが思うアーティストね、をどういう人生なのかとか、どういうね、ものが好きなのか、どういうものに影響を受けてきたのかってことをちょっとよく調べてみて、で、調べただけじゃ意味がないので、その先、それをじゃあ実際に読んでみるとか、見てみるとか聞いてみるとかっていうことをやるっていうのはすごく大きいです。これは他の話でも前にしたことあるかな。自分が好きなアーティストのね、好きなアーティストのじゃない、好きなアーティストに近づきたいんだったら、その人が影響を受けてきたものとかをちゃんと調べて、それを聞いてみることがすごく勉強になるよみたいな話をしたことがあるかなと思うんですけど、それと一緒で作詞においても同じことが言えるんですよね。その人のルーツって何なんだろうとか、その人はどうしてそういう感性を磨いていったのかなとか、どうやって磨いていったのかなとか、そういうことをちゃんと深掘りしてみると、あ、なるほど、こういうものに影響を受けたから、こういう歌詞が書けるんだなとか、あ、こういう発想ってそういうとこから生まれてきたのね、なるほどね、みたいなのっていうのは、そういうことをしていくと、だんだんと見えてきます。だから必ずその本当にこの人みたいなっていうのがあるんであれば、そういうのを自分でちょっと掘り下げていって、その人がどういうものに影響を受けたんだろうとかね、でどういうものがこの人のその作品の世界を作っているんだろうっていうのを掘り下げていくっていうことがすごく大切なので、今回みたいに、じゃあこういう歌詞ってどうやって書くんだろうとか、どういう発想をしたら出てくるんだろうと思うんであれば、その人が触れてきたもの、好んできた作品、影響を受けたっておっしゃってるものとかを自分で見る、触れる、聞くっていうのをぜひやってみてください。そうすると、本当に、あ、なるほど、勉強になるな、なるほど、なるほど、こういうんだからこういう風に出てくるんだなっていうのは、少し、今まで自分では分かんなかったことは分かるようになってくるので、まずね、ちょっとめんどくさいなと思うかもしれないけど、すごく大事なことなので、そういう時は、ぜひ、そういうことをやってみてほしいなと思います。そんな感じで、今回は、自分がね、この人のこういう歌詞ってどういう発想で出てくるんだろうなっていうふうに思った時、どうしたらいいのか、どうしたらそういう歌詞が書けるようになるのか、まあ、絶対に書けるわけじゃないよっていうのはさっきも言ったけど、それは、その人だから使える言葉だけど、ただ、なんでこういうふうに、こういう発想できるんだろうっていうことのヒントには絶対になるので、ぜひそこで悩んでいたらやってみてほしいなと思います。そんな感じで、今回のレッスンはおしまいにしたいと思います。参考になれば嬉しいなと思います。したらまたね、バイバーイ。